しもし、テレホン人生相談です。
お世話になります、
はい、最初に年齢を教えてください。
68歳でございます。
68歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
私別です。
あ、そうですか。何年前ですか？
3年前です。
3年前ですか、はい、で今お一人で暮らしてるんですか？
そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
名義変更しようと思いまして、主人から私の名義に。
名義変更って何を名義変更？
家、建物ですね。
今あなたがお住まいのところですね。
そうです。
その家と土地両方ご主人の名義だったの？
今は主人の名義です。
3年前に亡くなられた時、相続の手続きはしていないということですね。
まだしてないんです。で、始めようと思いまして。
で、お子さんは？
3人おります。
ということは3人のお子さんもあれですか、父親が亡くなった時には、
はい、
誰も相続のことについて言い出さなかったわけです。
全然です。
誰も言い出せなかった、
はい、
そうすると相続のことを言い出したのはいつ頃ですか？
去年ですね。
去年相続
始めたんです。子供たちには言いません。自分でやりました。名義私にしといた方が次の代にも楽じゃないのかなっていうんで始めたんです。
あなたの始めた動機は、あなたの名義にした方が、
はい、
子供3人のためにいいんじゃないかということ。
そういうことですね。私の名義さえすれば、子供も走り回らなくても簡単にできるっていう、そういうことを聞いておりましたので、始めたんです。はい、法務局行って。
はい。3人いるお子さんが出てましたね。
2人は全部揃いました。
その3人は一番上が男性ですか？は
い、いや、上2人が娘です。
お嬢さんが2人で、あの3人目が男の、
ね、
はい。それでお嬢さん2人の方は、
はい、
もうお母さんの好きにしてくださいって言ってるわけ？
まあ、好きにしてくださいっていうよりも全部揃えてくれました。
ということはもう家、建物、土地もう全て、
はいはい、
あなたの名義でいいですよということを言ってる。
そういうことですよね。
言ってるわけ、
はい。
それで長男がその、
ちょっとぐずってるっていうか、やっと直してくれたんです。法務局からいただいた書類は、
はい、
ただ長男は印鑑証明書を取ってきてくれないんです、
はい。で、長男はそうするとどう言ってるわけなんですか？
最初から放棄するので何もやらないっていう感じで。
俺はいらないと言ってるんですね。
そうです。
そうすると3人ともとにかく何もいらなくて、
はい、ただ私のメインにするよっていうことは言って、
はい、
全部揃えまして、
はい、
やっとしたんですよ、法務局のも書類も、
はい。
それであと印鑑証明書お願いねって言ったら俺は知らない、放棄するがやらないみたいな感じで、
はい、
それに言ってくれないってことですよね。
持ってきてくれないわけですね。
そうです。
なるほどね。それで今日の相談というのはそうするとどういうことですか？
その印鑑証明書を取らないとこの家はどうなるんでしょうか？
要するに書類が不備な時にどうなりますか、
はい、
ということですか？
そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします、
はい。今あなたのお話伺っていて、
はい、
ちょっとどうもこう腑に落ちないんですけどね。
どういうことでしょう？
まずね、この不動産を、
はい、
あなたが一人で相続をするということについて、
ええ、
相続人が、まあ、4名いるわけですよね、あなたも含めて。
はい、子供さんになりますからね。
で、その4名で、
はい、
きちんと話し合いはされたんですか？
してますよ。
してます。
はい、
うん。それで、
はい、
それにあたって、
はい、
長男は俺はいらないと。
もう最初から親の面倒は見ない、不幸があっても来ないで、そういう言い方はしてました。
はあ、あなたとの関係があまり良くないんですか？
どうなんでしょう。来たら、まあ、穏やかに話しようと思っても、今離婚してるんですよね、息子は。
うーん、
それでこの住所にしちゃったんです、自分で実家に。
あ、
それで1ヶ月いっぺんここに寄るんですよ、お手紙が来るのもんで、
うん。
それで、まあ、こういうわけで印鑑証明書をもらってきてくれる、それともカードをだけくれる、もらってくるからって言っても、俺は知らないって、こういう感じで、
うん、
もうすぐお手紙かけてすぐ帰りしますから、私も外まで追いかけて お願いだから印鑑証明書だけ取ってきてってお願いってもう、まあ、泣かないですけど、そういう言い方優しく言ってるんですけど、バカにしてるのかもしれませんけど、はい、
なるほど。で、はい、お嬢さん2人は
納得しております。
納得してるわけね。
3人とも納得はしてるんですよ。
納得はしている。
はい。
そうするとね、まあ、はい、そのあなたがこの不動産を一人で受け継ぐと、
はい、
いうことなんですけれども、はい、そこもちょっと私よく理解ができなかったんですけれども、
はい、
名義を変えておいた方がね、はい、後の代のためにあなたが単独でこの不動産を相続することがいいんだというふうに思って、まあ、こういう話を始めたということなんでしょうけども。
私の名義でしといた方が子供たちの代になった場合はあの楽じゃないのかな、そういうような親心かしらね、一つは、
うん、だからそこになんかねズレがあるんですよ。親心っていうふうにおっしゃるんだけども、子供たちにとっては、あなたが相続しなくてもご主人名義のままであった状態であなたが亡くなればね、ご主人つまり子供たちから見ると父親の財産を、子供たち3人でどう分割するかって話になるわけだし、
はい、
一旦あなた名義になった場合には、
はい、
今度は母親であるあなたの相続財産を3人でどう分割するかっていう話になるんで、
はい、
あのそういう意味では手間は同じなんですよね。
あ、そうですか。
うん、だから名義を変えた方が子供たちのためにもいいんだと、はい、そういうふうにあなたは思っておられるということなんですけども、
そこの
前提はちょっと違うんじゃないかなという感じしますし、もしかするとね、お子さんの方もね、はい、なんだうちの母ちゃんは子供たちのためにやるのよって言ってるけども、別に俺には何のメリットもないじゃないかというふうに思ってるかもしれないですよね。
子供たちはあまりメリット考えてないみたいですけど、
うん、考えてないんで多分印鑑証明とか用意してくれたんだとは思いますけれども、
はい、
一人の名義にするんであればね、別にそれ自体は悪いことじゃないし、
まあ、
固定資産税の支払いとかね、いろいろそういうこと考えると、
はい、
あの名義を変えておいた方がいいんだとは思いますけれども、
はい、
で長男にとって何かメリットがあるんだったらね、例えばじゃあそれをね、あなた名義に変えて、であなたがそれを売却したらね、いくらか子供たちにも少しずつあげるよとかね、
は
い、なんかそういうメリットがあるんであれば、ああだったらまあ協力しよう。
先生もおっしゃってるけれども、うん、もう最初から放棄してるっていうことで、欲しいとは何とも言ってないです、
うん、だから欲しくはないんでしょうね。欲しくはないけれども、
はい、
だからといって、あの積極的に協力したくないっていうのが長男の気持ちですよね。
そうですかもしれませんね。
そうですよね、
はい、
でも長男にそうやって、まあ、印鑑証明をね取ってきてくれて、
はい、
まあ、大した手間じゃないかもしれないですけれども、
はい、
まあ、そうは言ってもそれがないと話が進まないということであればね。
そうです、
うん、よく言うね、その、まあ、手間賃は出すからっていうことで長男がそれにまあ協力してもいいかなっていうモチベーションをね、あの示すっていうね、俺はいらないよっていう言葉の裏にある、
はい、
その長男の気持ちっていうのを、あなたの方がね、やっぱりこう、おもんばかって、協力を求めるんであればね、
はい、
まあ、それなりの頼み方っていうのをしないといけないのかなっていう気はするんです。印鑑証明をね、
はい、
取ってくること自体は、はい、そんなにすごい手間になる話じゃないんですよ。
そうですよね。
でも、そのね、大したことないことですら、したくないというのは、
はい、
あなたに対して協力したくないと。
なんか恨みがあるのかどうか分かりませんけどね。
あるんでしょうね。何かね、何かやっぱり、まあ、恨みまでいくかどうか分からないですけども、
はい、
うん、こう面白くない気持ちっていうのがあるんだと思うんですよ。
はあ、
うん、だからそこをね、何とかしなくちゃいけないわけですけれども、
はい、
ただそれはやはり40数年間積み重なったものがあるんでね、
はあ、
一朝一夕にそこがね気持ちがほぐれるってことは多分ないと思いますんで、
はい、
そうであるとすれば親子であったとしてもね、
はい、
他人の時と同じようにって言っちゃ変ですけれども、
まあ、はい、
こういうふうに協力してくれたら、あなたにとってもちゃんとお礼はするからとかね、あなたの方からそういうアプローチをしないと、
はい、
長男の方もね、まあ、そこまで言われるんだったらやろうかっていう気持ちになかなかならないんじゃないかなとは思うんですよ。やっぱあなたのお話伺ってるとね、
はい、
本当の問題は、
はい、
その遺産分割とか家の名義云々の問題じゃなくて、
はい、
あなたと息子さんとのね、あの、
ね、
コミュニケーションというかね、心の交流というか、それをどうしていくのかっていうのが多分一番の問題であって、そこが解決すればね、
はい、
あの、家の名義の問題なんて簡単に解決すると思うんですよ。
あ、そうですか。
うん、だからそこら辺はね、まあ私の方からアドバイスできるのは、その家の名義の問題とか、遺産分割協議の仕方という、そういうまあ法的な部分だけなのでね、そのあたりはむしろ加藤先生にね、お話を聞いてもらった方がいいかもしれないですね。
あ、そうですか。
今、白根先生にね、
はい、
本当にこう法律を超えたいい話を伺ってますね。
あ
なたね、 息子さんとの話聞き、盛んに言いますけど、
はい、
あなたの長男が、
はい、
であなたは印鑑証を持ってきてって言って追いかけても、もう知らんって言ってる。で、親の面倒は見ないと言ってる。で、あなたは親心と言っている。
はい。
それで、相続するのも三人のためと言っている。
はい。
でも、長男がここまであなたが嫌だと言ってるんですね。それが全くあなたには理解できないわけね。
わかりません。
あなたは今一番何がしたいですか？
したいことって別にないですね。
ないんだと思う。ちょっとわかんないかもしれないけれども、自分に絶望してんじゃない？
あ、かもしれませんね。すごい、だからもう自分で鬱なるから神経的にやられてるのかわかりませんけど、そんな感じはします。
うん、
それで悩んで。
そこがポイント。よくここ認めてくれたね。自分に絶望してるってことを認めてくれたから、話は簡単なんです。
はい。
あのね、自分に絶望してる、はい、そしてしたいことがないからね、はい、長男の側からすると、あなたに徹底的にいじめられてんの。
いや、そうでしょうかね。いじめたこともないし。
もちろん、もちろん。あなたの意識では絶対にいじめてないの。あのね、自分に絶望するとね、どこに、はい、救いを見つけるかっていうとね、
はい、
人をいじめることなんです。
あ、
それを親心という名前でもって相手を痛めつけていくんです。 あなたがしたいのは何かっていうと、人を支配することなんです。
あ、
息子さんを自分の思うように支配したい。
あ、
それがあなたのしたいこと。それはなんでその支配欲が生まれるかっていうと、はい、実はあなたは自分に絶望してるんです。
かもしれません。今本当に悲しいです。
うん。だけどね、ここを認めてくれてるからね、もうこれは解決します。ここを認めると自分に対する態度が変わってくる。もっと自分をよく認めますよ。それでね、あなた今認めてくれたから、
はい、
人とコミュニケーションできるようになる。今まではね、人とコミュニケーションできないんですよ。なぜかというと、
はい、
ここを認めてないから、人と心を通じ合えないんですよ。本当のところを認めないから。
あ、でも先生ね、
うん、
まあ、言い訳してはごめんなさい、
はい、
結構私明るい方なので。
だと思います。その通り、はい、周りから見ると社交的なんです。明るいんです。うまくいってんです。だけどそれは意識の上で、
ええ、
無意識ではあなたは独り見知りをして人が嫌いなんですよ。その意識と無意識の乖離があるから人とのコミュニケーションはできないです。あなた今ね、自分がバラバラになってるの。で、これはね、近い人にとっては耐えられない。息子さんにとっては耐えられない。印鑑証明持ってくることが嫌なんじゃないんですよ。あなたと関わることが嫌なんです。
かもしれませんね、なんとなく。
私は自分に絶望してるんだと。自分は人を支配したいんだと。長男を自分の思うようにしたいんだと。そこに気がつくと自分に対する自分の態度が変わってきますから。
ああ、そうですか。
そうすると長男がもしあなたと接した時に、
はい、
あれ、なんかお母さん変わってきたかなとふと感じる時がある。
あ、そうですか。
これは時間がかかります。
じゃあ、あまりそういうことは言わない。
もう言わない、
はい、
長男と関わらない。印鑑証明も諦める。
はい。
ここで一切の手続きはやめ、はい、うまくいきます。
あ、そうですか。
焦らないでいいですね。
焦らないでね。
長男と関わらない、
はい、
支配しない、はい、それで自分のことを考える。
はい、
よろしいですね。
安心しました、少しは。
そうですか。
はい。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。失礼します。
私の利益のためのことを、人のためと嘘をつくと、人とコミュニケーションできなくなります。